こんにちは、門垣敏子です。今月から門垣敏子の知りたい聞きたい伝えたいお届けしてまいっています。2回目、先週から引き続きお話を伺ってまいります。公益財団法人兵庫子どもと家庭福祉財団理事長でいらっしゃいます尾上さんをお迎えして、4回シリーズの2回目となります。今日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
前回はですね、ご出身が永田ということで、その永田について今日は切っても切り離せない阪神・淡路大震災、30年前、当時の揺れた時自体は尾上さんはどこにいらしたんですか？
私三田の YMCA を立ち上げて、はい、2年間は神戸から通ったんですけど、はい、もう無理だと言って、はい、フラワータウンにマンションを購入して、はい、住み出して3ヶ月目だったと思います。
はい。
で、前日サッカー大会の予定だった祝日だったと思うんです。1月16日が、
はい、そうです、
寒さか雪かで中止になって、で、神戸で、少し買い物した後こっちに戻ってきて、そうです、家族がインフルエンザになったので、はい、実家に置いておいて、
はい、
料理だけ作って戻ってきて、
はい、
こっちで学生のリーダーたちと食事して、
はい、
一人で寝てたら揺れたと。なんか地鳴りが南の方からずっと来る地鳴りの音で目が覚めて、その地鳴りが自分の住んでるマンションに当たって、
だいぶ上の方に、
私15階建ての15階だったので、なんか洗濯機の中に入ったみたいでした。
揺れますね。それは
びっくりしましたですね。
で
やっぱり私も誰に聞いても神戸は地震がないから住んでたというふうにみんな言ってましたので、本当にびっくりしましたけど、自分のマンションでもテレビも電話もあちこちに
全部やっぱり、散乱して落ちたり飛んだりって、
大きな本棚も倒れて、壁が割れてましたが、ですぐに、家内から電話がありましたので、家内は実家で無事だというのは分かったんですけど、自分の両親の永田の両親は、よく火災にあった大正筋商店街のところの商売人の、私は3代目なんで、電話が通じないので心配でしたが、とりあえず三田の YMCA に行こうと思って、
まずは、
で一人で行くよりもと思って、大学生のボランティアで長吉君というのが家の近くでしたので、長吉君の兄弟の長男を、行ってお願いして、一緒に車に乗って三田の YMCA の片付けをしてましたら、物が倒れてるぐらいで、ですぐに復旧はしまして、で職員が出勤してきてくれたので、その永吉君と2人で神戸の実家の方に行かせてもらって、
もうその時には情報というか少しは分かってる状況は、
なんかテレビの画像に、神戸が火災が発生しているというのは一部分かってましたけど、
もう阪神高速も倒れてるし、
そこまではちょっと分かんなかったですけど、震災の後なので、有馬街道を通っていくのが一番安全だろうと思って、トンネルをくぐったり、高速道路を通ったりということではなくと思って、有馬街道を通って新開地まで行ったら、もう火の煙がよく見えましたし、銀行の建物がね、
道路のところに
くしゃくしゃとなってましたし、
それは発生して何時ぐらいの？
9時過ぎだったと思うんですね。
割と早くに行かれたんですね、
ですから職員が出勤してくださってすぐに出ましたので、9時半か10時にはなってなかったと思いますね。
そこからはどういう、実はこの事前に DVD をお借りしてちょっと拝見したんですけども、ものすごくこう皆さんがシステム化されたというか、きちっとこう動いてらっしゃるのを拝見して、 いわゆる阪神・淡路大震災はボランティア元年だというね、私たちのこう一般 の、 あの聞いていた話はあったんですけど、いやいや今日 の、 あの先週のお話からももう YMCA さんはボランティアという活動がもうきっちり出来上がっていらっしゃるから、ね、もう連絡網がきちっとできて縦にも横にもという、即動いていらっしゃいましたね。
実はその初日に、はい、私はまず自分の親がいるかどうかと思って、はい、あの43号線という太い道があるんですけど、
あ、はい、ありますね、はい、
あの新長田駅の、まあ、南のところまで行ったらもうそのあたりはみんな 火災で、大変でしたので、その43号線にも自分の車を置いて止めて、でそこからはその長吉君と2人で歩いて、あの商店街の方に見に行ったら、近所のおじさんたちが、はい、あの高橋君のとこはお父ちゃんもお母ちゃんもちゃんと元気やったでって言ってくれたので、ああよかったよかったって言いながら、ただ電信柱が全部こう倒れてですね、あの電線は地面にあるのをまたぎながら、これは車は無理やなと思って、で近づいていきまして、まあ、親の顔を見てからすぐに何か聞いたら、電気が通じてて、電気が使える家と使えない家と、ガスはついけれる家と、それぞれまた水が出る家とか出ない家とか、まあ、インフラバラバラなんですね。で皆さん朝から何も食べず飲まずで歩いてらっしゃったり、瓦礫をこう探ったりされてるので、あのとりあえずお茶を入れれる家はお茶を入れて、でご飯を炊いておにぎりでも作れるよ、おにぎり作って、商店街のおばちゃん連中みんな知ってますので、お願いして、商店街の真ん中に長いテーブル長机を何本か出して、
じゃあもうその辺はお声掛けを、
はい、そこに置いて、並べて通りすがりの人が誰でも食べれるようにしたって言って、まあ、キャンプの仕事そればかりですから、
すごい、そうですね。
で風向きを見て、こっちからこう風が吹いてるから、これから火事はこっちに広がるので、風上の方の公園とか広場に危険物を持っていきましょうと、いうのはペンキ屋さんとか肉屋さんとか油が
いろんなお店、そうですね、商店街ですからね、
あるところに火が移るとブワーッと燃えるんです、
一気にね、
一気に燃えるんです、なもんですから、そんな風に周り歩いてる小学校の同級生とか、みんなも協力してくれたり、でどこどこで人がまだ助かってないっていうんで、それを何人かで行ったり、どこどこの銀行通帳を今掘り出そうとしてはるんけどできてないんや言ったら、なら行ったって言ってこうしたり、いうようなことを結構暗くなるまでしてから、そうですね、親戚の中で何人かがまだどこに行ったかわからんと、いうので2つぐらいの小学校、あの辺子どもの人口多かったので小学校は500メートル大きぐらいにあるんで、
あ、そうですか、
2つぐらいの小学校に行って親戚を探しに行ったんですけど、暗がりの中でこう教室をドアを開けようとすると、一つの教室はドア開かないと、そしたら通りがかった、廊下を通りがかった方が、そこはもう死体を入れてるんやと、安置所になってるんやと、初日の夕方からもその状態で、で隣の部屋には何人かおるよって言うから、隣の部屋開けて懐中電灯でパッと照らしたら、もうびっしりと教室中に人が座ってらっしゃって、で眩しいですから、自分の方照らして、
なるほどね、
で誰々さんはいますか、言って声をかけて回って、2つ目の小学校で見つかったと思います。でまあまあ無事やったということを報告してから、長田の西台といってちょっと北の方にある、 あの YMCA の建物がありますので、あ、はい、そこに上司を見に行ったんですけど、まあ、もうあのもちろん歩いてなんですが、道の両側に両サイドにある2階建ての木造のお家がこう道の側に倒れてしまってますので、はい、道の真ん中が一番瓦礫が高いんです。
あ、なるほど。
こう倒れて重なって、
元々あった場所は逆に通りやすい、真ん中が両方から来てるので、
でもこっちも土台残ってますので。
そうか、そうですね。
この乗り越え行きながら、
危ない、足元危なかったですね。
あの見たら、まあ、中田のその西神戸 YMCA と呼んでるんですけど、はい、西神戸 YMCA の建物は鉄筋の建物でしたので、はい、なんとか建物は建ってて、
はい、
でも周りのうちの方々はみんな本当に瓦礫をこう掘り出して、
はい、
人が入ってるか、あの自分たちの大切なものを出そうとしてらっしゃるか。でもそんな時にも、あの驚くような話ですけど、大きなあのゴミの入れるビニール袋に多分缶ジュースを 20-30本に入ったものを、大阪の業者だって後で聞きましたけど、1万円って売りに来てるんです。
いや、あの皆さんに、まあ、プレゼントって彼かなと思ったら1万円って売ると、
でもそれにね列を出して、
それでも、
はい、もう真っ暗の中でしたから、はいはい、でも朝の5時46分からね。
そうですよね。もうずっと私たちもあの気がついたら、あのお昼ご飯食べたのはというか、朝ご飯を食べたのがお昼の12時か1時ぐらいでした。もう家の中の片付けと、やっぱり心がダメージ受けてるので、お腹も空いてないし、あの高速の倒れた映像を見ても、はい、あ、倒れてるだけなんですよ。あ、大変じゃないんですよ。もう心が止まってるという状態だったので
、そうですね、
もうましてやご自分のお家があの一瞬のうちにということになると、もう全てが止まって、夕方ぐらいに気がついたら、あ、何も食べてなかったということで、
ちょっと後から聞いたら、あのその西大の西神戸 YMCA から50メートル離れたところにお住まいだった理事さんは、
はい、
あのやっぱり家が崩れて針が胸に当たって、
はい、
もうそのまま即死だったようですし、
そうです
そういうお家ばっかりが周りにある中で、あの永田の YMCA だけは建ってましたので、そのすぐに今度は三宮の神戸 YMCA の本館に行きまして、
はい、
本館のにも責任者の総指示が来られてたので、
はい、
もうすぐにでも救援活動を始めんと、あきませんよと、こんな業者さんもいるぐらいですから言って、
ね、
で自分はその永吉君と一緒に三田に戻ったんですけど、
一旦じゃあその日のうちに戻られて、
はいはい、で3日目ぐらいになったらもう三田は平穏でしたので、ある程度平穏だったので、もう三田の YMCA の普段の活動は始めておいてくださいと、始める時から、で救援活動も早よせんたきませんよということをもう一回再度言ったら、あの始めとうけどなかなかやっぱり普段からキャンプとかしてないもんがいたり、他の担当の人がいますからね。で中にはやっぱり震災のショックで、
はい、
こんなん建物の中に入るのも危ないから言ってる人もおる、スタッフもおるので、お前がするんやったらもう早い行ったってくれって言われて、なもうすぐ行きますわ言って行かしてもらって、なのが多分 4,5 日目だったような気がするんですけど、3日目私西宮と宝塚の YMCA がどうだとか見に行ってくれ言われて、
はいはい、
バイクで見に行った気がします、
うん、
はい、
うん、
そうだったと思います。ですから4日目か5日目ぐらいに行ったんだと思います、
は
い、
三宮のもの、
ね、
は
い、長田に、
長田に、
はい、
あ、そうなんです、
ね、1月22日とかそんなだったような気がしますね、
はい、あ、そうですか。
でその時はやっぱりまだその混乱状態だったので、まあとにかく危ないかもしれんけど、一応もう建ててくれた建築会社さんは見に来てくれて大丈夫よって言ってくれてたので、
ええ、
配管は全部ダメでしたけど、電気水道は最ダメでしたけど、はい、まあ、建物自体は躯体は大丈夫だということやったので、うん、もう救援活動の拠点にだけして、はい、夕方まで働いたらもうとにかく解散すると、はい、いうようにしましょう言って、うん、で片付けを始めたり、はい、あとボランティアの方々に、普段の大学生のボランティア側はあの本当によく分かったんですけど、この事柄はディレクター責任者に報告したらいいこと、その場で自分が判断してもいいこと、はい、これは自分が判断せんとちゃんとディレクターのところに行って相談してから、うん、で決定をもらってから行動する方がいいこと、その区別がつくんですね、はい、報告事項か相談事項か、はい、ですからもうすぐにだいたい 5,60 人のその時に初めてボランティアに来られた方々が 5,60 人いらっしゃったので、その方々を地域別に 4,5 人のグループに分けて、
ま
はい、で大学生のボランティアで経験のある人たちをそこのグループリーダーにして、
あ、なるほど、
1人か2人ずつ入れて、はいはい、であなたたちのグループは双葉町5丁目担当です、あなたたちは腕塚町7丁目ですとか、はい、いうふうに地区別に担当を決めて、まず何が必要かとか、
必要なものを、
はいはい、でどんな状態なのかを調査に回ってくれと、でただ行くときに手ぶらで行かんとお水だけを持って行きなさいと。
そのお水はどうされたんですか。
すぐにね、結構全国の YMCA から
そこもやっぱり横のつながりがね、はい、そうですね、
プッシュが送られてきたり、はい、で西神戸の YMCA にも体育館がありましたので、その体育館にこう物資支援物資を積んで、はい、でアメリカのアメリカンエイドっていうんですかね、はい、その団体のにもアメリカの YMCA の友達が働いていて、日本セルラーだったと思いますけど、セルラーさんからすぐに携帯電話を、
あ、そっか、当時セルラーありました、ありました、
10台ぐらい寄付をしてくださって、
はい、便利ですね。
で携帯電話なんかなかったのを私らも持って、
はい、
でその電話にそのアメリカンエイドのにいるアメリカの YMCA の職員から、はい、友達から電話が入って、今ロッコアイランドに着いたんやけど、物資が、
はい、
飛行機いっぱい運んできてロッコアイランドまでは来たんやけど、ここからどないして行ったらええとか言ってくださって、はい、そういうのでお水や医薬品なんかは結構早く届いてましたね。
そうなんですね。だからそのあたりの、まずはお水を持って、
はい、
回っていきましょうということで、いくつぐらい班作られたんでしょうかね、当時。
多分ね20以上あったと思います。
20以上ですか、
はい、
そうですか。
あのあたり結構人口密集地域ですので、
ね、そうですよね。
南から駒ヶ林町、双葉町、久保町、腕塚町、43号線渡って西神戸 YMCA と文化体育館とか、
はい、
蓮池小学校っていうんですけど、
はい、
文化体育館の横の蓮池小学校までの間で多分10丁ぐらいはあったと思いますから、
あ、
1キロぐらいですね。
すごい、はい、
で1丁目から10丁目までありますから、これもまた東西も10丁ぐらい、1キロ四方の範囲ぐらいに行ってたと思いますね。
そのあたりがちょうど見せていただいた、ね、DVD にも残ってますけども、はいはい、訪ねられたご高齢者のお宅の方々がありがたいありがたいと、
ね、言ってくださ
って、ね、手を合わせて、ね、お水いただいただけでも十分やから、もうこれ以上いるものはないないないっていう、もうそのお互い様を、ね、言ってらっしゃる、それはやっぱり訪ねていかれる大学生ボランティアの皆さん方の気持ちもちゃんと伝わってるから、
そうです、ね、
あちらからもそういうお答えが、だからその分また別の人に回してあげてっていう、そういう答えの、ね、シーンがあったりして、
う、ね、
じゃあまだまだここは続いていきますので、この後は3回目のシリーズということでお伺いしたいと思います、はい、今日もお伺いしました阪神淡路大震災のお話、駆けつけた様子なども含めて公益財団法人兵庫子どもと家庭福祉財団の理事長尾上らに伺ってまいりました。次回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。